知るべし信心もし仏法あるときは在家にとどまることをあたわずということ。出家する人たくさん今もいますよね。自分の幸せだけを願って出家するわけじゃない。出家人々の本当の幸せをどうあったら幸せが得られるかっていう大問題、それを解決して人にもそれを進め導く、そういうようなものが出家のありようでしょう。だからそういう願いのある人は世の中のあらゆる職業と比べた時にはるかに別世界の位置にあるんでしょうね、出家っていうのは。道元禅師もだから高く出家のありようっていうのを評価しておられる。そういうようなことが出てきますけど、諸仏もろもろの仏祖皆覚悟をとし、歴史に残る人たちを見るともろもろの仏や祖師方を皆そうやって在家の生活のままいた人はない。出家、それに対して出家すべからずという友柄はそのままでいいじゃないか、在家のままでやれんことはないかというようなものを進めるということはですよ、増虐よりも重き罪状なり、いわゆる父母を殺すとかっていうのはまあ、罪の中で相当重い暴虐罪といって、首をはねられるぐらいの重い罪状になってるけども、それよりも重い罪だと言ってます。お釈迦様のことを振り返ってこうやって取り上げてみればよくわかる。小国とはいえ、小さな国とはいえ、一国の王子として生まれ落ちて、その国の興亡を占うような位置にいる、育っていくんだけど、長ずるに従って出家を志した。従って、とどめようと思って、結婚をさせて子供ができて、手足に足かせをつけて、奥さんもいれば子供もいるからまさか出家はしないだろうというようなことでしょうか。ましてや一国の後に国王になっていく、そういうものを釈迦は全部振り切って出家した。当時は多分ものすごい酷評だと思いますよ。何が不満だってまず出てくるじゃないですか。生活としてあらゆるものが全て恵まれてるのに何が不満で、別にそういうものに不満があって出家したわけじゃないですよね。このままでいて人が本当に幸せになるのにどうしたらいいかっていうことに対して一つもきちっとした答えが見つからないでいる、そのジレンマの中から立ち上がった人でしょう。当時のインドを見ても仏教はない、まだ人が本当に救われる教えっていうのは当時インドにはまだない。そういう中で一人奥さんを離れ子供を置いて国を捨て地位名誉財産すべてを波打って一人修行に入っている。 当時は出家したとは言わない、よ捨て人だね。で、その当時の社会の中で、立派に行をしていると言われるような人のところにまず足を運んで入門して、そこで修行していく、いろんな修行をしていく。だけど一向に埒が明かない。そうな目に一応歩いていますね。いわゆるベスト10に入るぐらいの指導者のところは全て歩いた、訪ねて歩いた。これ以上の人たちは導き手がないというところまで勉強して、これでも満足がいかないからそういうものを全てやめたの。その時の批判なんていうものはとうとうあれも堕落したかというぐらい酷評でしょう。それでもそういうものにめげず、一人菩提樹の下で座り始めて、丹沢六年と言われて、六年も。そういうのは出家の一番最初のありようですね。家を出た、家を離れた、在家という持ち物を全部手放してみた、すっぱだかになってみた、今まで身につけた学んだものを全部離してみた、お米をもみを取ってぬかを取って精米してっていうようなことですかね。お釈迦様はそういうふうな生き方をして、私たちに指標となるものを残されたんですね。これが今日まで伝わって、そういうものを踏みとどまらせてやらせない、そちらの方に行かせない、不自由な、縛って不自由にさせて、自由にそういう修行があるいは勉強ができないようにするということは非常に重いと言っておられる。